このコーナーでは私長尾克弘が孫子の兵法を使ってその時々で感じたビジネスに活かせるお話をしていきたいと思います。
レストランにあるシェフの気まぐれサラダのようなイメージで、長尾さん独自の目線で孫子の兵法からビジネスに役立つお言葉を紹介するというコーナーです。
はい、今日のテーマはですね、顧客のダムを作り観覧車に乗せよです。
先週は優れたものだけが官庁を使いこなせるというテーマで、点の情報をつないで線にしたり、線をつないで面にするというお話がありましたけれども、
まあ、今回はその続きということになるんですけれども、その官庁が集めてきた情報をですね、どうするかという話にね、進んでいきたいと思います。
官庁というのは敵の動きを探る役割ということで、まあ、現代で言うと営業マンとか顧客と直接接する人たちだよっていうお話を伺いました。
まあ、そのですね、官庁である営業担当者がですね、集めてきた顧客情報とかね、顧客の判断基準ですね、こういったものをですね、全てデータベース化します。でこれをですね、顧客のダムというふうに呼んでるんですね。
顧客のダムってすごくためがいがありそうですけれども
そうなんですよね、特にですね、価値判断基準ね、買うか買わないかという判断みたいなのは、前回も申し上げたように1回1回でですね、読み違いとかね、推察間違いがありますんで、これをですね、きちんと貯めておいて時系列にね、読み返すということが非常に重要になるんですけども、まあ、そのためにもですね、データベース化しておくっていうことが非常に重要になります。
なるほど。
で孫子はですね、勝者の民を戦わしむるや、積水を先人の谷に決するがごときものは形なりという教えを残してくれております。
それはどういう意味なんでしょうか。
はい、これ有名な積水の計というね、一説なんですけれども、勝つ方の軍隊がですね、こう兵隊を動かすときには、積水っていうのは、水をせき止めたダムのことですね、でこれを一気に決壊させてですね、谷底に水を落とす時のようなね、こう勢いを作っていくような戦いをするもんだぜというふうに説いた教えなんですけれども、この現代のですね、企業経営において、このビジネスに勢いを生むダムとは何かと考えますと、これはですね、お客さんのダムなんですね。
顧客のダム、勝つために勢いを出すなら、もうできるだけたくさん貯めておいた方が良さそうですよね。
そうでしょう、この見込み客を貯めてね、見込み案件を貯めてね、そしてどんどん受注して、で受注が増えて、売り上げがどんどんこう上がっていくというふうになったらね、どうなるかというと、売れるからまた売れるとなるしね、他の営業マンが売ってくるから、俺も売れるんじゃねえかと、俺もやんなきゃみたいなことになって、で売れるからこそですね、新規客から問い合わせもどんどん入ってきてみたいな形でね、こう勢いが勢いをこう呼ぶみたいな、そんな感じになっていくんですよね。でそのためにはですね、まずしっかりとダムに顧客を貯めるっていうところから着手していくべきなんですね。
日頃からどういうことに気をつけたらいいんですか。
大したことじゃないんだけど、営業マンは官庁なわけだから、いろいろ情報を取ってきますよね、でそれをね、とにかく貯めていくっていうことです、でこれをあんまりね、こういう時は貯めるけど、こういう時は貯めないとかじゃなくて、とにかく貯めるともう考えるんだけど、特にちょっと気をつけてほしいことはですね、制約に持っていけなかった失注客の情報もちゃんと貯めていくっていうことですね。
失注客、注文を失う客と書いて失注客。
そうそう、
でも失注しちゃったら顧客じゃないような気もしますけどね。制約に持っていってないってことですもんね。
そうなんですよ。だけど、失注客が大事でね、ほとんどの会社さんはですね、今尾木さんがおっしゃったように、失注してるんだからもう関係ないよと、言ってね、それをきちんとその貯めない会社さんが多いんですけれどもですね、この失注したお客さんこそですね、貯めていかなきゃいけないと。で受注したお客さんっていうのはですね、請求書発行しなきゃいけないしね、アフターフォローを行かなきゃいけないとか、いろんな形でですね、データベース化を、せざるを得なかったりするんだけど、その手前のですね、見込み客の段階が営業マン任せになってたりね、で失注客っていうのはもう営業マンもそんな情報なんか捨てちまえみたいなことになるし、会社としては全く把握できないみたいなことになっちゃってるんだけど、その情報をですね、きちんと貯めておくっていうことを、意識してもらう必要がありますね。
なんかもう関係ないやって、もう勝手にここね、簡単に捨てちゃうような気もしますけれどもね。
そうなんですよ。だけど営業マンは物を売り込む人じゃなくて官庁なわけだから、買わなかったらね、なぜ買わなかったのかなと、他社にしたっていうなら、なぜうちじゃなくて他社にされたんですかと、まさにこの価値判断基準、買うか買わないかの基準を聞くね、絶好の機会なんですね。でなので失注したからもう関係ないと思うんじゃなくて、 なぜここでこのお客さんがうちの商品を買ってくれなかったのかっていう情報をきちんと、うん、記録に残す、ダムに貯めていくと、まあ、いうことなんですね。でなぜならですね、その相手っていうのは一度は見込み先になったわけですよ、
はい、
なので潜在的にはニーズを持ったお客さんなわけですね。
なるほど、潜在ニーズ客。
そうそうそうそう。だから全くもってうちの、ね、商品を買ってくれる可能性がないみたいな人に会いに行くことはほとんどないんで、
はい、
営業マンが会ってる相手っていうのは必ずですね、自社の商品を買う可能性を持った人なんですよね、うん、その時には買わなかったかもしれないんだけど、買う可能性自体は持ってるわけなんだから、失注したからといってですね捨ててしまうっていうのは非常にもったいないことになります。
それでこう顧客データがどんどんどんどん溜まっていくっていうことなんですね。
そうなんですよ。で次にですね、大事なことが、はい、溜めてばっかりじゃそれで終わっちゃうんで、
はい、
そこからですね、見込み先をベストタイミングでねピックアップして、うん、次にまたね提案に行くっていうことが重要になるんですけども、
はい、
その時にですね大事なことは、データベース化しているんでね、あれなんだけど、孫子の教えにねこういうのがあって、激水の早くして石を漂わすに至るものは聖なり、主張のうちて季節に至るものは節なりという、まあ、教えがあるんですけれども、これはですね、激流をね、流した時に大きな岩でもね、
うん、
流されちゃうと、
はい、
でこれは何でかって言ったら勢いがあるからだと、
うん、
で猛禽というかね、トンビとかタカとか、
はいはい、
ああいうのが、急降下して獲物を捕まえる時にね、一撃でね、骨が砕けちゃうと、例えばネズミでもリスでも小鳥でもいいんだけど、
はい、
骨がぐしゃっと砕けてしまうのはなぜかっていうと、絶妙のタイミングだからっていう教えなんですけどもね。
なんだかすごくこうイメージが湧きますね。
はい、この溜めたですね、
はい、
ダムがありますよね、
はい、
このダムからタイミングよくこの見込み客をピックアップするっていうことがね、重要になりまして、
はい、
今の話のですね前半部分は水に勢いがあることをですね、うん、示してまして、
はい、
積水と同じような話なんだけど、後半はですね、その積水がガッと崩れるですね、決壊させるタイミングが絶妙で、勢いがですね一点に集中することで力が増すということを示してるんですね。顧客のダムにはですね、
はい、
顧客情報とかね、顧客の判断基準が溜まってるわけなんですけども、
はい、
相手がですね、どんな人でね、でどういう判断するか分かってるからといってもですね、いつ行くかということがね、重要になるわけですよ。ただ行き合いっていうものじゃないでしょ
う。でもベストタイミングっていう、そのタイミング難しそうですよね。
そうなんですよね。相手がですね、ちょうどまあ検討する時期とか、
はい、
ちょうど契約が切れるとか、ちょうど追加発注をそろそろ考えるだろうみたいな、ちょうどリースがね切れる時期、まあ、そういう時期に行きたいわけですよね。
でもそのタイミングってどうしたら意識できるんですか。
まあ、これは意識なんかなかなかできないから、
はい、
お客さんのダムにですね、期日管理というね、日付をですねきちんと入れていくっていうことを意識をしていきます。でただですね、情報を貯めておいてダムにするっていうんじゃなくて、例えば法人ならですね、設立記念日とか、
はい、
決算月
で、
個人のお客さんの誕生日とかね、まあ、そういうのもきちんと入れておくと、例えば、生まれたばっかりの お子さんがおられるということが分かったら、その日付を入れておくと、はい、6年後にですね小学生になるっていうことをおのずと分かるようになりますよね、
はい、
でこういうのをですね期日管理というわけなんですけども、でこれをですね紙に書いてたんじゃそれっきりになっちゃうんだけど、IT に入れてる、データベース化されてるわけなんで、まあ、ちょうどですねいいタイミングで、ピックアップしてですね教えてくれるようになるっていうことなんですね。
ビジネスにはそういった誕生日などの情報も大事になってくるんですね。
そうそうそう、誕生日が分かるともうずっとこういろんな人生のトピックがこう予測ができますよね。
じゃあ優秀な営業マンとか会社っていうのはそれができるかどうかの違いっていうのもあるんですね。
そうそうそうそう、このですね、まあ、主張のうちで季節に至るがごとくね、
はい、
絶妙なタイミングでですねお客さんに提案するっていうことを、観覧車に乗せると、こういうふうに言っておりまして、
はい、
遊園地にある観覧車なんだけど、はい、観覧車に乗せるっていうのはどういう意味かというと、乗っているお客様は途中で勝手に降りられない、う
ん、
そしてですね、乗ったお客様はこの観覧車が一周するの何分かかるか分かってないんだけど、
はい、
乗せた係員は乗ったお客さんがですね、例えば5分で1回転するとすると、
はい、
5分後に降りてくることが分かってるわけですよ。 要するにタイミングをこっちが掴む、お客さんにいちいちいつですかいつ買うんですかとか聞くんじゃなくて、はい、このお客さん5分後に降りてくるっていう買うぜってことが分かってたら、その5分間で準備をしておいて、ちょうど5分後に降りてきたところでブシッとこうね提案に行くと、まあ、こういうことをできるようにすることを観覧車に乗せると、こういうふうに言っています。
じゃあちょうどいいタイミングでピックアップできそうですもんね。
そうでしょう、
はい、すごい。
だ同じ提案するんでもですね、はい、あのちょうどいいとこ来てくれたと、うん、お客さんに感謝されることもあればね、
はい、
あのちょっと遅れてですね、お前もうちょっと早く来てくれたらよかったのにと言われるようなこともあるし、
はい、
逆にですね何度も言ったりなんかするとお前しつこいなと言われたりすることもあるんですね、うん、なので勢いだけじゃなくてタイミングが重要なんですね。
うん、そのためにもやはり IT が不可欠っていうことなんですね。
そうなんですよ。
へー、ということで今日の孫子の兵法をビジネスで生かせのテーマは顧客のダムを作り観覧車に乗せよでしたが、使ったお言葉は勝者の民を戦わしむるや積水を先人の谷に決するがごときものは形なり。長尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。